主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。
おはようございます。青谷福音ルーテル教会の前川隆一です。最初に聖書を読みします。そして通りがかりにアルファイの子レビが修正書に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。マルコによる福音書2章14節です。朝鮮人のレビがイエス様の弟子となっていった場面です。当時ユダヤはローマという大国に占領支配されていました。ローマはユダヤ人から税金を取り立てるのに、同胞のユダヤ人の中から税金を取り立てる役割を担う人を立ててきました。それが朝鮮人です。同胞のユダヤ人から税を取り立てて敵国ローマに貢ぐ者、そして不当に税を取り立てて私腹を肥やしているとんでもない存在、それが当時の朝鮮人でした。そんな生活を送っていたレビがイエス様と出会って大きな人生の変化を経験していきました。レビは自分が自分がという人生から、使える人生、使えることの中に喜びを見出していく人生へと変えられてきました。私たちもイエス様によって救われ、使える人生、使えることの中に喜びを見出していく、そんな人生へと変えられていくよう招かれています。ではそのように変えられていくために何が必要なのでしょうか。それはイエス様の眼差しを受け続けるということが必要です。以前ご紹介した神学校の学びでご一緒した東北から勉強に来ておられた牧師、その方とお交わりをいただく中で、私は燃え尽きてしまって牧師を休職したことがあるんです、そんなふうなことをおっしゃっていました。その時には神様なんて何も助けてくださらないじゃないかと思っていました、とのことでした。あのペテロは嵐の中、湖の上を歩いて近づいて来られるイエス様に、私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと願いました。そして来なさいとの言葉をいただいて、水の上を歩いてイエス様に近づいていった時のこと、イエス様から目を離し波に目を向けた時に怖くなり沈みそうになってしまいました。この先生も真面目な方なのだと思います。真面目に自分の罪と向き合い、真面目にこの世の悲惨に向き合い、イエス様から目を離して自分で何とかしようとするうちに燃え尽きるという経験をなさったのだと思います。けれども今そのような弱さを経験した者として、人の弱さに寄り添う素晴らしい主の器として働きを続けておられます。私たちもイエス様の眼差しを受け続ける必要があります。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私たちは恵みにより、その恵みを受け取る信仰によって救われることができます。人生を新しくしていただくことができます。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。私たちはイエス様によって救われて、使える人生、使えることの中に喜びを見出していく人生へと招かれています。イエス様の眼差しを受け続けることを通して、そのような方向へとイエス様が導いてくださるのです。では賛美、救い主は待っておられる、佐野真知子さんの歌でお聴きください。
心に光をでは、聖書をお持ちでない方々には新約聖書を無料でお送りしています。ご希望の方はおはがきに、おところ、お名前、お歳、そしてお聞きの放送局名を書いて、郵便番号 651-0052、神戸市中央区中島通り2丁目、心に光をメディアセンターへお申し込みください。どなたにも差し上げます。ところであなたもお近くの教会で聖書のお話をお聞きになりませんか？徳島市北沖の巣1丁目にある東徳島福音ルーテル教会では、日曜日午前10時15分から聖書と賛美の集まりを開いています。教会は市立高校の東の住宅街にあります。初めての方もぜひお越しください。今日は大阪府大東市灰塚にある光消防機材の協力でお送りしました。ではこれで心に光をの時間を終わります。